愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後のこの時間、最後の週は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいています。市長、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
二人とも今日はあの島模様
模様
シャツがストライプ市長合わせていただいたんですか、島
さん。ありがとうございます。
これで松井さんが島模様だったら完璧でしたね、
はい、そう、今日ちょっと水玉、梅雨時期ですしね。
ああ、梅雨時期、なるほど
一人だけちょっと脱線してしまいましたけれども、いやでも本当に、まあ、この梅雨時期蒸し暑くて蒸し暑くて、
そうですね、
ね
え、
ち
ょっと過ごしづらいですね。
そうですよ、夏は一体どうなっちゃうのかしらという気もしてるんですが、あの宇都宮市でもクールビズの取り組み始まってますよね。
はい、はい、始まりました
ね。今日の市長もあのストライプといっても、ね、ブルーと白のすごく爽やかな、
うん、爽やかな
例年のクールビズです ね、 ね、もうちょっと暑くなりましたら、ポロシャツ、はい、市のイベント関係する、T シャツ、はい、そっちまで踏み込んでいきたいと思って。
T シャツも涼しくていいですね、はい、
かっこいいな。
今年はもう徹底した節電しますので、そのぐらいやっていこうと。
ですよね、はい、そう、あの宇都宮市でも様々な節電対策取り組んでいくんですよね。
はい、はい、そうです、はい、まずあの市の施設なんですが、始業時間、始まる時間と終わる時間を30分ずつ前倒しますをします、はい、まあ、これ本市独自のサマータイム制ということになるんですが、7月1日から9月30日まで実施いたします、はい、あの対象となる市の施設ですけども、市役所の本庁舎、保健所、各地域の自治センター、また地区市民センター、そして陽南、宝木、駅東の各出張所と上下水道局の庁舎になります。まあ、これによりまして対象施設の開庁時間、始まる時間なんですが午前8時から、そして終わりが午後4時45分となります。あの市役所本庁舎の窓口の延長時間、これも、30分早まりますが、午後6時半まではやっておりますので、はい、ぜひご利用いただきたいと思います。またあの住民票の写しとか印鑑登録証明書とかありますよね。その発行はあの取り扱う番場出張所、番場出張所では臨時休暇を除いては毎日午前10時から夜の午後7時まで利用できますので、市民サービスをできるだけ低下させないようにしながら、日本全国の節電に一緒になって努めていきたいと思います。
はい、
すごいね、
うん、本当ですね、あの宇都宮市内の各企業でも、はい、自主的に営業日をね、はいはい、休日に変更するとか、ね、はい、あの節電に取り組んでいるところもあると聞いてるんですが、はい、宇都宮市としては節電対策と、また休日に勤務する皆さんへの対応と、はい、どちらも大切だと思うんですよね、はい、市長はあの休日に勤務する方に配慮した行政サービスを宇都宮市で何か考えていらっしゃるんですか。
はい、節電をすることは大切なんですが、やはり同じように、はい、その方々に対するサービスが低下しないようにしていきたいと思うんですが、まずあの7月から9月までの3ヶ月間、保育園にお子さんを預けている方々、保護者が休日に勤務が変更になった場合に備えまして、はい、休日保育、休みの時も保育をするという、保育園を6つ、6保育園をで実施いたします。
はい、
まあ、もうすでにですね、利用受付件数は6月21日現在で111件もありました。これから増えると思うんですね、うん、それにしっかりと対応していきます。
なるほど、
ね、あの保育所は日常生活と関係もちろん深いですから、
ね、うん、
これは利用する皆さん安心できますよね、
はいはい、あの他のその他の節電対策っていうのも考えてるんですよ。
はい、
例えば市の各施設では共用スペースの照明、これは減らしで、まあ、暗くなっちゃいますけど減らしていきたいと思いますし、はい、エレベーターの稼働台数ですね、はい、エレベーターの稼働台数を一部制限したりします。はい、まあ、一層の省エネルギー節電を進めていきますし、市民の皆様方にもぜひご理解とご協力をお願いいたします。
そうですね、あの私たち一人一人も節電に取り組む必要もちろんあると思いますので、はい、本当に注意していきたいんですが、はい、私たちができることというのはどんなことでしょうね。
何でもあると思うんですが、はい、できるところから7月1日に発行します広報宇都宮7月号7月号があるんですが、家庭でできる節電チェックシートというのをそこにつけました、掲載しましたので、ぜひこちらをご覧になっていただいて活用していただきたいと思います。ぜひあのご家族皆さんで実践してください。
うん、私たち一人一人も本当に節電への取り組み求められていますからね。
そうだね、
島さん頑張っていきましょうね。
うん、これみんなの力だからね、これね。
そうですね、うん、その通りですね。はい、
さあ、ところで今日は市長からいろいろお話を伺えるということで、はい、その他にも 今日はお話があるということで、
少し明るいニュースもということで、はい、南図書館がオープンをいたします。
はい、
宇都宮市では平成19年度から JR 雀宮駅周辺地域で駅機能を強化し、そして駅へのアクセス性を高めるために拠点施設など特に文教施設を整備することで宇都宮市南部の地域拠点としてふさわしい街づくりを進めてきたんですが、
はい、
こうした中この度拠点施設となる宇都宮市立南図書館がついに JR 雀宮駅東口に完成をいたします。
はい、
7月の16日にオープンをいたします。またそれとですね、合わせまして宇都宮工業高校もその図書館の南側に、同じように雀宮駅東地区に移転をし、こちらは9月になりますが開校を控えています。
いや、次々とこれね、
そうですね、
はい、あの南図書館についてね、市長さん、もう少しこう詳しく教えてくれて、
はい、はい、最新の南図書館ですから、
はい、
お話ししたいと思いますが、 JR 雀宮駅の東口から徒歩5分の距離にあります。東口が新しくできますので本当に目の前という感覚になりますね。
はい、
で本の数なんですが、オープンの時は約10万冊でありますけども、最終的には31万冊、約31万冊になる予定です。これで全国でも市民一人当たりの図書の、数は全国1位になるんです。
はい
ね、はい、まあ、多様な方々に集まっていただいて200校を育む複合拠点というコンセプトにしています。あの図書館機能の他にもお子さんや家族連れの方がゆっくり過ごせる施設も充実しています。例えばですね、文化芸術活動などの練習や発表、またあの有料授業なども行うことができる多目的ホールとかギャラリー、そして軽食、まあ、簡単なお食事なども提供できる飲食施設、そして子どもの遊び場や親同士の交流との場となるプレイルームというのを作るんですね。
はい、
はい、
すごいな。
先日、ね、通りかかったんですけど、本当に綺麗になりましたよね。JR 鶴見宮駅東口で目の前にあるので、はい、すごく分かりやすいところにありました。ね、あの図書館としては今までにない施設盛りだくさんとなっているようなんですが、はい、ね、ぜひ行ってみたいという方、あの南図書館の開館時間何時からなんでしょうか。
はいはい、開館時間はあの施設によって若干異なりますけども、図書館の開館時間は午前9時半から午後8時で、原則月曜日と毎月第3木曜日が休館日となります。オープン当日の7月16日は開館記念イベントが行われ、14匹のネズミシリーズで有名な絵本作家の岩村和夫さんによる講演とか、また原画展なども開催をいたします。またあの南図書館の開館記念品といたしまして、オープン当日から南図書館と、まあ、近い東図書館、こちらで宇都宮ブリッツェン特製しおりを配布いたしますので、
はい、
ぜひ、皆さんにはご来館をいただいて、南図書館、新しい図書館をご利用していただきたいと思います。
わかりました。岩村和夫さんの原画展もとっても楽しみですし、
ね、そうですね、ね、
宇都宮ブリッツェンの特製しおりも南東図書館、それぞれ限定で配布をされるというと、
はい、
欲しい。
そうだよね、欲しくなるよね。
ね、
うん、
ということで、石間さん行っちゃいましょうか。
行くべや、行くよ。
行きましょうかね。うん、さあ、続いてはですね、先週の金曜日から行われている、宇都宮の地酒応援キャンペーンもありますよね。
はい、
こちらについてもお話を伺えるということで、
は
い。
宇都宮市内には4つの酒蔵があるんですね、蔵元があるんですが、
はい、
宇都宮酒造さん、虎屋さん、殿池正五郎さん、また井上誠一さんと4つの酒蔵、蔵元なんですが、やはり今回の震災によりまして、建物、あるいは商品そのものが大変な被害を受けてしまいました。
うん、
あの東北地方の蔵元のようにマスコミによって、まあ、報道されればいいんですけども、まあ、報道はありませんし、応援する、まあ、そういう雰囲気もなかったんですね。
うん、
まあ、それであのこの4つの大切な蔵元をこれからも宇都宮市民、あるいは栃木県、日本の宝として育てていくことが大切だと思いまして、まあ、今回キャンペーンを張ることにいたしました。
はい、
あの訪れていただいた方々には改めてこの4つのお酒の、良さを知っていただいて、できれば購入していただいて、そして蔵元を元気にする、そして我々も元気になって、その元気をさらにまた被災地、特に東北3県とかに送っていく、まあ、こういう相乗効果をうまく生み出しましょうということで、6月24日から12月31日まで行います。 で主なキャンペーンなんですが、はい、市内の飲食店で積極的に PR 販売をいたしますが、はい、まあ、中でも東武宇都宮百貨店ビアガーデンがありますけども、9月3日まで宮カフェとロマンチック村は12月31日まで4つの蔵元の地酒を味わっていただけるように行っていきます。また宮本井の前日と当日にも屋台村で販売をいたしますので、ぜひ皆さんにも、協力をしていただければと思います。
はい、
また商業施設などの PR もこれから考えておりまして、東武宇都宮百貨店の地下1階にありますお酒売り場、この地酒コーナーをそこに作りまして、7月以降の週末に4つの蔵元による新販売、飲んでいただいてこれが美味しいな、好きだなと思うものを買っていただければと、まあ、そういうことも予定しています。はい、その他に7月5日ですが、7月5日に JR 宇都宮駅のコンコースで、新販売会を開催いたします。また9月下旬には新宿に行きまして、新宿の販売促進キャンペーンにも参加をさせていただいて、4つのお酒を売り込んでいきたいと思ってます。ぜひ美味しい地酒、宇都宮の地酒ですので、その良さを市内外のたくさんの方々に味わっていただきたいと思います。
そうですよね。
柴田さん行けるんでしょ。
もう大好き
なんだ。ありがたいですね。
柴田さんもたくさんじゃあ飲ん
で、ね、はい、お米ですから。
そうだよ ね、
ね、うん、消費しましょう。
そうですね。でも市長の話聞いてたら、私ももう宇都宮の地酒飲んで応援したいと思いました。
はい、ね、これなんでかんでよ、はい、応援してみんなでね。
そうですよ、う
ん
ね。さあ、いろいろなお話伺いましたが、今回本当に視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。お世話になりました。
宇都宮からの情報をたくさんお届けしました。本日の出演は、住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。